文化院がお送りする
なんでもかんでも
よろぶん
あにゃせよ
第10回8月3回目の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソンニュージュンです。
はい、今日はケイタ君のテンションがいつになく高いような気がしますが、は
い、もう楽しくて楽しくてしょうがない
さっきリハーサルであんなに楽しくなったのが仕方ないと思うけど、
はい、今日はですね、はい、スペシャル番組ですからね。
そうですね、ね、
今まで何度か告知してきましたが、はい、本当にスペシャルな内容でいきたいと思っています。
いきたいと思います。
はい、本当にテンションが高い
んだけど、私今肩が痛いんだけど本当に
、はい、ゲストがね来るっていう風に、はい、お知らせをしているんですけれども、はい、もう少しお待ちください。美味しいところを後に取っておくタイプですので私たち、はい
はいはい、
ということで、うん、もう10回ですよ。
10回目、
10回目が記念すべきあのスペシャル番組っていうのなんかすごいことですよね。
そうですね、10回目だからスペシャルじゃなくてたまたま今日の日付が
たまたまスペシャル、
そうなんですよね。あの8月に5回あの月曜日が5回あるっていうことで、
そうそうそうそう、はい、
出たのが偶然10回目ってなって、
1ヶ月目だよね、ちょうど6月の14日
はい、
だから
そうですね、
だからね、
おなんかいろんなことが重なって記念すべき放送になりましたね、
う
ん、
なりそうですね
なりそうですね
なりそうですね、もう、はい、
あのソンさんはこれまで10回やってきてどうでした、うん、
久しぶり あのラジオ放送だったので、自分の声が本当にジャパネット高田みたいに高くて早口でびっくりしました本当に
反省でした今。い
や反省です、あの、うん、もうちょっと韓国語ではこうあの爽やかなイメージですごいあのみんな自分から言うのもあれだけど
、はい、そうですね、
すごいまああれだったんですけど、うん、なんでここであの日本語で喋るとジャパネット高田みたいにこうやってあの喋ってるのかわからないけど、まあでも皆さん喜んでるからいいなと、うん、その10回目の感想はそうなんですよ
反省で終わっちゃいましたけれども、
そうですね、
はい、楽しかったこともありますか。
楽しかったことは文化院がねあのいろいろ協力してもらってあのいろいろできてるんですけど、うん、あのまあこうフレンドリーでこう収録ができることはすごいあの楽しいことです。
そうですね、
はい、次あの、まあ、私の話もなんだけど、ケイタ君は
ケイタ君はどうでした、はい、
感想ですか。
はい、
それで、まあ、最初にこの企画段階が、まあ、割と早かったですよね、うん、この放送が始まる前からで本当にあの出発できるのかなって不安もあったりいろいろあったんですけど、まあ、こうやって無事に始まり10回目を迎えたっていうことは本当に嬉しいことですし、もっとなんかこう楽しい番組にしてこうもっとたくさんの方に聞いてほしいなっていう、うん、まあ、希望もありますし、
はい、というのは建前で本音はどうですか、う
ん、本音
ですか今大人のあのそうそう大人のあのコメントだったけど、
ね、
あのちょっとあのさりげなくあの自分の本音の
本音ですか。楽しいですよ、楽しいですし、はいはい、あのまあ割と自分はそのなんだろう韓国のその芸能ニュースとか、うん、あんま結構知らないのがたくさんありますから、やっぱりこの台本とか出来上がったらそこでいろいろ調べながらまた最近興味持ったりとかして、逆になんかこう若返ったような気がして面白いですよ、楽しいです。
若いじゃないですか。
若いですけどやっぱりこういうのを
今孫さんに喧嘩売りました
ね、はい、いやいや、うん、あのそういう意味じゃないですが
むせてる
あのなんか自分で K-POP とかこう女優さんとかハマった時期ってやっぱり中学生とか高校生とかその思春期の時期じゃないですか。やっぱりなんかこう20代になってからはあんまり見なかったり、あとそうですね、今みたいにこういう日本で流行ってるそのドラマとかが韓国でちょうど流行ってる時期は自分がこう軍隊に入っててあんまりそういうメディアを見れなかったりしてるのがたくさんありますから、また逆のなんかこうまあ、逆の立場でまた今勉強をし直してるっていうような感覚がありますね。
ちょうどケタ君が軍にいらっしゃる時に日本でこうブームになったのかもしれないですね。
そうなんです
よ、はい、出てきてびっくりじゃないですか。
ちょうど軍隊に入る時期が 冬のそなたが韓国でドラマ放映してて、で僕多分1話2話ぐらいしか見ないで入っちゃったんですよね。でその後の話とか全く知らなかったんですよ、
うん、
で後からなってやっぱり見てちょっと上の立場になった時はあのテレビ見る
時間がやっぱり若いな、
ありますから
若いってことだよね。
え
軍隊2003年で軍隊
そこに食いついちゃったわけです ね、
まあ、ちょっと自分があの普通あの平均よりは遅めに入ったのもありますけどね。
ああ確かね、
はい、まあ、そういうのもありまして。
ゆきちゃんはどんな、
はい、びっくりした。いきなりでしたけど、いや私はですね正直結構大変です
内容が
これね、はい、あのね分かってくれるかな
たくさんですよね内容が、ま
あなかなか、ね、やっぱり孫さんの喋ること、圭太くんの喋ることを一生懸命聞きながら理解しながらまとめるっていうことがあ大変なことなんだなって、うん、私こんなことできるのかなっていう感じ、ね、今もそう思ってます、うん、
いくらあの韓国に興味を持ったとしてもやっぱり初めて聞く俳優さんとか、
う
ん、
名前も多いですね、
あると思いますし、やっぱり割と僕も孫さんもちょっと早口なのでそうですよね、
そこ気をつけてください、はい、お二人、
あのちょっと名前とかね早くこうなさらそこを流しちゃって聞き取れなかったりとか、
また孫さんがいじけ始めましたよ、はい、いじけないでください。
こうやって自分はちゃんと客観的に、
ただ手触っただけなんだけど、はい、普通に手触っただけ
なんだこうやってこういうなんかスペシャル番組をして見直して今後気をつけましょうっていう、
はい、聞き直すことって 大切なことですから ね、
そうですね、
はい、私が理解できてないってことはリスナーさんは理解できてないってことなんですよ多分。
ああそれも確かにあると思うんですね、
まあ、身近に聞いてるんですからね、はい、いやそれにしてもあの本当にいろんな方の名前を聞くことができるので、うんうん、歌手の方も新しい方も、ねうん、聞けるので、私はドラマをが大好きで韓国を勉強し始めて、うん、韓国の言葉を聞くのがすごく楽しくてってやってるんですけど、K-POP ってそこまで聞けてなかったので、こういうのをきっかけに新しい名前を知ることができるのは本当に楽しいですね。
そうですね、僕もやっぱり最近、うん、あの、まあ、韓国でやっぱり今ガールズグループがすごい流行っててたくさんいらっしゃるじゃないですか、うんはい、であんまり聞いてなかったのがこういう資料とか自分で準備しながらまた見直して、うん、あ可愛いなとかいい曲がたくさんあるんだなとか
可愛いなって
本当にそうなんですよ、はいはい、だからこの仕事私も5年くらいやってるんだけど、うん、最初こうやって調べたりとか、うんまあ、もちろん韓国のチーム所たちと仲良くあの一緒に話をしてあの喋ってて分かったんですけど、うんまあ、こうやって勉強して1年くらいやったら本当にすごい自分 の、 あの韓国系の文化についてこうみんなに語り合いができるんで、うんまあ、そのぐらいになってほしいなと思ってますよ、
うん、はい、わかりました、頑張って勉強します、これから
そうですね、あと8ヶ月、10ヶ月頑張らないと
10ヶ月
いや、2ヶ月目だから10ヶ月頑張れば1年目になるので
3ヶ月目ですよ
そうですね、あ、そっか、3ヶ月目ですね、
はい、大丈夫かな、これ10ヶ月大丈夫かな
3ヶ月目ですね、
頑張りましょうね、
はい、はいはい
あのやっぱり夏なので今、うん、ちょうどですね、うん、放送も8月の一番真ん中の週ですよね、はい、なので暑いんですけど、うんまあ、日本全国多分どこでも暑い暑いって言ってると思うんですが、はい、日本では暑い夏っていうのはやっぱりね肝試しとかをして、
うん、気持ちが
ヒヤッとなるっていうのをよくやるんですよね、はいはいはいまあ、小さい時とか、うん、例えばキャンプに行って、うん、山の中でこう、まあうん、驚かす脅かすっていうことをやって、うんでも気持ちを涼しくしようってことなんですけど、うん、韓国で肝試しとかってあるんですか、うん、素朴な疑問、
まあ、確かに韓国でもこの時期になるとあのテレビとかでもそういうなんかこう伝説 の、 あの故郷チョンソレゴヒャンっていうあの、ねまあ、伝説の故郷っていう番組がありまして、それは韓国の昔から口でこう流れてきてる、うん、
あ言い伝えられてる、
はい、伝えてるお化けとかを紹介したり、紹介っていうかそういうドラマ、
ね、ドラマになる、
はいはい、
ドラマになる、
そうなんだ、
それは小さい時から僕ありまして、やっぱり夏はそれ見ながらみんなキャーとかしながら、
いやでも韓国 の、 あの本当にドラマは怖くて、ね、昔あの子供がダメになった人もいてちゃんと書いてありますよ、妊娠してる人とかあのそういう人たちは見ないでください、
怖すぎて
怖すぎて本当にあるんですよ、
確かに出ますね、
いや本当に私もつけたり消したりつけたり消したりとしましたよ
怖くて、それじゃ見なきゃいいのに
いや本当に気になってるからつけたり、だから怖いから消したり、つけたり消したりつけたり消したり、いや本当に子供の時はね、
まあ、それで今肝試しの話だったんですけど、まあ、肝試しのためになんかそういうの体験するではないかもしれませんか、なんか自分のその怖さ恐怖との戦いで克服しようっていうために、まあ、肝試しみたいなあの廃校に行ったりとか、
廃校あの使われない学校に行ったりとか、
そこに行ったりとか、なんかボーイスカウトとかガールズスカウト、うん、そういう団体でみんなでどっかこう山とか行って、でそこで先生が隠れてこうじゃあ何時から何時までここからここまで行きなさいってなんかこう指令みたいなのが与えられて、まあ、やったりとかはしますよね。
やっぱりどこの国も一緒なんですかね、うん、暑い時期に、ね
まあ、
ヒヤッとしようっていうことなんですかね、
はい、
逆に汗出ると思うけどね、
まあ冷や汗ですね、
それ冷や汗って言うんですか、
冷や汗って言いますよ、そう冷や汗なのかな、
ちょっと確認しよう、
あの今ですね実は孫さんが若干冷や汗をかいてるんですよ若干ですよ、若干冷や汗をかき始めているのはなぜかという と、
言うと
孫さんから今日は怖い話があるそうなんですよね。どうしよう。
だから言わないって言ったのにさ、なんで振るのよそこで。だからさ、あの皆さん、あの私がね今からの怖い話をしますが、もしかして怖くなかったら寒い話で普通に終わってくださいね。そこでなんかコメントいっぱい入れたりメッセージを分解に送ったりとかしないでください。私かなりテンション下がってるので、みんなに私お願いして言いたくないってるのに、みんなが今強制的に言わせてるので、ちょっと今から始まります。
お願いします。
お願いします。
テンションすごい下がってるんだけど、ある日ね、笑わないで、ある日ね、中学生の4人の女の子がいましたよ、うん、で1人がね格好でね、ろうそくつけて怖い話を100個話したらお化けが出ると、はい、うん、それでろうそくも消えて、ろうそくが99個目で消えて、最後の怖い話を100個目でこうろうそくがまだこう残った1個が消えてお化けが出るという話だったんですよ。それで4人が怖い話をこう順番にこう話したんですね。それでやっと99個目を話したら、ろうそくがパッと消えたんですよ全部、うん、で最後の1個ですよね。それでドキドキしながら1個怖い話を言ったら、なんかお化けが出なかったんですね。だから電気つけてって言って電気つけたんですよ、はい、つけたら、え、でもろうそくは消えたんだけどお化け出てないよねって言って、あ、でも最後の話怖かったねって言って、最後の話誰が言ったっけって言ったら、誰でも言ってないんです。誰でも言った人がなくてみんなびっくりしてて、まあ、そういう話だったんですけど、
100個目話したのがつまりお化けだったっていうことなんですね。いやいやいや、別にね、寒い話じゃなかったですよね。ちゃんと結論言ってくれれば、うん、
そんな慰めなくてもいいし、
結論言ってくれれば
あれ結局いいのかな、締めらなくていいのかなと思いながら今聞いてたんですけど、締めちゃいました。
皆さんごめんなさい。
いやいや、ね、うん、思ってたより、
そうですね。
そうですよ、怖い話ですから。
だから私さっきにスズメの話するって言ったじゃない。
え、
スズメの、
いやいやいや、スズメの話、その話は
スズメの話が良かったのに、
それはなんかこう、なんか公開放送もしできれば ね、 そういう時にやってほしいですね。
はい、実はね、はい、さっきリハーサルの段階でスズメのね面白い話を孫さんがしてくださったんですが、うん、まあ、これはちょっとスペシャル番組に話すにはもったいないからっていうことですよ。
そうですよね、本当にもったいない。
そうですね、
もったいない、
うん、まあでも分解の方々すごい苦笑い笑いっていう声声顔もよく見えてるし、しかも普通に笑ってたんで、
うん、まあね、こう10回全部聞いてくださった方っていうのは
これが冷やせて言うんですね。
そう
これが冷やせ、
正解です。
ちょっと足が冷たい、こっちの話だよ。
やっぱり言葉を覚えるにはあれですね、体験するっていうのが一番ですね。冷やせ、冷やせはちなみに韓国語でなんて言うんですかね。
冷やせ、シグンタン、
シグンタン、
シグンタン、そうそうですね、何か熱いものが冷えたっていう意味が、
冷めた、
そうです、
冷めた汗
っていう意味で、
シグンタン、
シグンタン、タン、ミンですね、タン、
タン、
はい、シグンが汗です。
冷や汗かきました。
はい、
で、そう、10回ね聞いてくださった方は分かると思うんですけれども、この孫さんの微妙な寒いキャラみたいな。
いや、私の話はどっちにしろ10回聞かなきゃいけないと思うんだよ。大体
大体分かってきてくださったかなと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
みんなのねこう、うん、場所というか、うん、役柄というかね、
うちの家族には受けたのに、
まあ、まあまたこういう
ね、
孫さんのこれがいいところだと思います。
いいところですよ、はい、ちょっと
他人には
夏にはぴったりですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
ありがとうございました。
これから他人には言わないことにしますよ、うん、はい、
でこの若干寒さがあるこう孫さんなんですけれども、うんうん、本当はもっと寒いんじゃないかというところですね、
う
ん、暴いていこうと思いまして、
まあ、そうですね、
そういうわけではないんですが、うんうん、今日はですね、ケイタ君がなんとスペシャルということでね、心理テストを用意してきてくれているんですよね、はい、
この心理テストですね、結構知られていて日本でもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、一応心理テストということ で、うん、でもしかしたらここで、あ、高橋さんとか孫さんが実際はこういう人なのかなって想像もしながら一応聞いてみて、聞いている皆さんもなんかペンとか用意して、はい、一緒に書きながら聞いてみてください。
はい、はいはい、
それではいきますよ。一人で 砂漠を歩いています、
うん、砂漠、
はい、そこに一緒に歩いている動物がいます、
はい、
それはライオン、うん、馬、うん、羊、うん、猿、うん、牛、ライオン、馬、羊、猿、牛、この5匹と一緒に、砂漠を歩いています、はい、とても疲れて辛くなり、この動物たちの中で1匹ずつ捨てないといけない場合がありました、なりました、
はい、
はい、そういう時にどの動物から捨てますかっていう質問ですね、はい、まず皆さんあの書いてくださいね、
はい、
答えを。
ライオンと羊と、
ライオン、馬、羊、猿、牛、は
い、捨てるのかわいそうだな、
はい、あでも仕方ないです、これは決まり事なので捨ててください。
はい、
はい、
皆さんメモしながらやってるかな、
はい、これがですね実は、
ま、待って、今つければいいです
ね、あ、まだです
か、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、
は
い、あ、5番目までちゃんとやらないといけないんですよね、
はいはい、
ライオン、羊、猿、馬と、
はい、
なんだっけ、
ライオン、馬、羊、猿、牛、
牛、はい、
サジャ、
マイ、
オッケー、ヤン、ワンスギ、
そう、これは順番にあの捨てる
順番、そうですね、捨てる順番を決めてください、
はい、
できましたか、
できました、
はい、孫さんできましたね、
はい、はい、私もできました、
できました、これはですね、はい、実は自分が人生の中でとても辛い時に捨てる順番になってまして、この動物がそれぞれ意味するものがありますね、では聞いてください、
はい、
まずライオンはプライド、自分のプライドですね、
はい、
そして馬は家族、
はい、
ん、
羊は愛、
はい、
猿は友達、
はい、
牛は仕事となってます、はい、それ
ぞ
れ何から捨てていったんでしょうか、まあこれね、あの、ある意味あのこう、まあ、笑い半分 の、 あの心理テストなのでそんなに気にしなくてもいいと思いますが、
ゆきちゃん捨てるは何から捨てるの、
何からですか、
切ない、
一番最初なんですか、一番最初、
羊、
あ、同じですね、
愛です、
はい、
愛を一番最初に捨てるの、
はい、最初に捨てるんですよね、
そう、やだやだ
じゃあその次は、
はい、次は牛、牛、仕事ですね、
あ、仕事、はいはい、愛を捨てて仕事を捨て
次は家族を捨てます、
あ、家族を捨て、
次は友達を捨てます、
友達を捨て、
最後に残るのはプライドです、
プライド、
やっぱ
りなんかそういう気がありますよね、気が強いっていうか、
待って一言言いましたね、はい、気が強いっていうかだってライオンってあの百獣の王だからいつまでも私を守ってくれそうだなと思ったんですよ、
なんか意味が混んでるんじゃないですかね、この心理テストっていうのが、
あ、ショック、
じゃあちなみに孫さんは何からですか、
私ライオンから捨てます、
ライオン、お、プライドから、
本当に
一緒に行くのにライオン、あの、あんまり一緒に行きたくないんで、
だからやりたくないっていう、うん、この怖い話をしたのかな、
はい、
みんなのために、
あと2番は羊、
羊、
はい、
愛を捨て、
愛をする、はい、
で3番は猿、
猿、
友達、
友達を捨て、
で4番は馬、
馬、
家族を捨てるんですね、
はい、
で最後に残ってるのは仕事、
仕事、どうですか、自分で考えて合ってるような気がしますか、やっぱり仕事が一番大優先とか、例えば
私実はそう、昨日もちょっと手相を見たけど、はい、仕事だけ残ってた、
あ、そうなんですか、
あなたは仕事しが、頭の中にないって言われて、
うん、
だから、はい、ちょっとびっくりした、ただ私は牛残したのは最後に食べ物を、砂漠だから残しなきゃいけない、で牛ぐらいだったら牛肉はちょっと最後に残した方がいいかなと思ってて、
私ミルクだと思ったのに、
なのにライオンは食べられないじゃん、砂漠でいらないかなと思って、
まあ、だからそういうのも含めてやっぱりその、
ちょっと待って、ケイタ君は、
はい、僕はですね、
ケイタ君の結果聞かないと、
まずあの羊ですから愛を捨て、
はい、
その次ライオンですからプライドを捨て、
はい、
その次牛だから、仕事を捨て、
うん、
その次、馬で家族を捨て、
うん、
最後には友達ですね、
へー、
友達が
最後に、
私友達だよね、
韓国では年が1個でも違うと友達って言葉は使わないです、
捨てられる、
友達ってこうなんかこう中学校高校一緒に出た、
あ、同級生みたいな、
同級生っていうか本当同じ年じゃないと友達っていう言葉は使わないです
けど、これ、はい、ケイタ君は感想はどうですか、うん、
感想ですか、うん、まあ、友達はすごく大切っていうか、やっぱりなんだろうな、友達が一番っていう気持ちは確かにあるような気はしますね、
愛を一番最初に捨てることに関してはどうですか、
うん、合ってると思う。
合ってるんだ、はいはい、私合ってないよ。
あの愛、
私合ってないよ、うん、
愛よりは家族とか友達とか愛はできなくてもいいんじゃないかっていう気持ちもあります。
でもあのファンに公開されるよ、その愛ができないと、もしかしたら、
いやいやそういうことはないと思います、う
ん、ない、
はい、うんじゃ分かんないですよ、うんじゃ
言えないくって放送用で
もしかしたらね、うん、女性じゃない方が好きか
も、ね、あ、それでもそれも愛ですね、含めそうです、愛ですから、
はい、そうなんだ、うん、面白いな
ね、今回面白かったね。
あ、そうですか、
面白かったですね。
あ、あの今度はあの、はい、ちょっとゆきちゃんもちょっと準備してほしいな。ゆきちゃんと日本式でちょっと面白いものを歩くそうなんですよ。
日本式の、ね、たまに
と番組さ、あのでちょっと一回ちょっとやってみた、はい、皆さんもやるんじゃない、こうやって紙書いて ね、
うそうです
ね、あの来週は紙準備してくださいねとか言って、
うん、スペシャルですからね、これは、うん、
スペシャルですか、スペシャル番組です、またいつかスペシャル番組があれば、
そうですね、はい、また11月に一応スペシャル番組があるという予定なので、う
ん、はい、
その時はどんなスペシャルな内容になるかなとかと思っております。
はい、
はい、まあね、孫さんの寒い話がちょっと緩和されたかもしれないですね。いやー、面白かったですね
面白かった、
はい、さあ続いてはですね、あのスペシャルなゲストが入ってきてくださいますので、はい、皆さんちょっとお待ちくださいね。はい、さあ皆さんお待たせしました、ここでスペシャルゲストやっとご紹介ができます。はい、ということでいらっしゃってくださったのは岡浩二郎さんです。
どうも皆さん、はじめまして、岡浩二郎です。
さすが通る声ですね、
はい、
はい、ね、インターネットラジオ、この何でもかんでもにゲストが来てくださるっていうのはね、はい、すごく嬉しいですよね。
嬉しい、
スペシャルな感じがしますね。
ありがとうございます、どうも、
はい、
初めて最後かもしれませんね。
おっと、
もしかしたら
初めてなんですか、スペシャルゲスト、
はい、ゲストとしてはゲストということでいらしてくださったのは初めてですね、はい、
あ、そうですか、
はい、
それは光栄です
いやすごいですよ、本物が来ましたよ、
本物、
はい、本物、
いや、あ、でもこれラジオだから本物かどうか分かりませんよ。
そんな
それは分からないですよ
そんな
岡さん、ということで、はい、自己紹介とご挨拶などいただいてもよろしいですか。
はい、私名前は岡浩二郎と申しまして、普段はミュージカルをやっております、
はい、
まあ、舞台中心に、頑張っております。他に CD を出したりして、まあ、歌が大好きなんでね、
うん、
歌はいろんなところで歌ってるわけですが、まあ、そんな感じで、
はい、
簡単ですけどね、
簡単簡単にとお願いしたので全然問題ございません、
ね、
はいはい、
本当に簡単に紹介したね
あ、身長186センチ、体重75キロ、ちょっと詳しくなりましたか、
はいはい、いい感じですね、
いい感じですね。
じゃあ生年月日などもお伺いしてよろしいですか。
10月10日です。
あ、10月10日、はい、はい、かしこまりまし
たもうすぐ、
あとはあとはもうすぐ、
あ、で出身はね、大好きな福岡、
そうなんです。
誰が大好きな福岡ですか。
誰が福岡大好き
あ、私が、あ、明太子が大好きなんでで
も明太子っていうのは韓国にもありますよね。
でもそれ全く同じ、
あれは何ですか。
やっぱり福岡と韓国、釜山が近いから、その影響が
近いですよ。ボートで行きますもん。
え、どのぐらい。
福岡公演の時は必ずパスポート持って行くんですよ。
え、
あ、時間があったら釜山に行くんで。
どのぐらいかかります。やっぱり
2時間半くらいですか。
船で2時間
でもね、船だから常に携帯が通じるわけですよ。だからメールなんかしてるとあっという間に着いちゃって
なるほど、
海外行ってる感覚がゼロ
ゼロゼロだ。
本当ですね、島に行ってるみたいですね、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと小さなね、
釜山いいですよね。
あ、そうなんです。改めてなんですけれども、うん、はい、まあ、何度かお知らせというか告知をさせていただいているのですが、
うん、
岡さんは韓国がお好きということで、しかも孫さんのかなり親しいお友達だということでお伺いしたんですが、
それは私はそう思ってるけど、小路さんはそう、
いやいやいやいや、
あ、そういうこともありえますね。
ありえますよね。
孫さんに焼肉の焼き方を教えていただきました。しかも、
はい、
肉の部位によって焼き方が変わる。
え、それどういうことですか。聞きたいです。
聞きたいですね。
だからロースの焼き方、ヒレの焼き方、違うんです。
え、どう違うんですか。
ハラミとか違います、
ね、全部焼き方が違うんです。
やっぱり味も全然変わるんです
、はい、全然違う。で、これを他の店で焼くと、お店の人があれ、僕も必要ないですねって言っちゃう、帰っちゃう。プロだと思われてる。
例えばどんな、
あのロースの焼き方はあのちょっと違うし、まあ、これはあの全ての肉であの通用するんじゃなくて A4 番以上 の、 このお肉の質がある。
あ
の、
あ、ちなみに A4 番っていうのはかなりいい肉です。 A5 番まであります。 A5 番が一番いい肉です。
A5 が一番いいお肉です。
それで、
はい、ですね、
これ焼き方にハラミは肉質がこう線が直線なので、
はい、
結構こう直線の真ん中を切って煙を吸わしながらちょっと焦げ目がいいです。外、
そう、外はねかなり かなり焼くんです。それでかなり焼いても中はねそこまで火通
らない。そう、ジュージュージュして中が肉汁を閉じ込めるんですよ。それで炭火でこうやって煙を吸わせたらちょうどいい味で、カッと噛んだ時硬いあの外部分と中のこう柔らかい
と肉汁がうわっ
とくるんですよ。まあちょっとある意味ちょっと大げさだけど小籠包みたいな感じでこうさりさせたいくらい。
それは大げさです
そうですね、それはちょっと嬉しくなってきました私。それは大げさです。聞いてくれる方がいて、
いやでも本当に孫さんにお肉の焼き方教えていただいて、
私ね紹介してないんですよ、みんなにあのその焼き方とか、
うん、一度も聞いてないですよ。
今初めて来ましたよね、
はい、あんまりもうね今回10回目の放送になってだいぶ孫さんにお会いしてるんですけれども、付き合いもですね私たち長いですけれども初めて聞きましたね。
それから、まあ、孫さんとのお付き合いになりまして、はい、まあ、孫さんそれから私のミュージカルを見に来るようになって、はいはい、ミュージカルが好きになったらしいんですけど、はい、あんまり来ません
あれれれれれれれれ、
ちなみに何回ぐらい、
4回くらいしか見てないんじゃないですか。
ですね、はい、ですね、4回ですね、はい、
はい、
もう大阪も行きましたよ。マイフェアレディ。
マイフェアレディね、
はい、大阪
もうだって親しくなって何年ですか。
そう
です
、
何年ですか
7年、6年
6年でしょ、はい、6年で6、7年ですよね。
6、7年ですね、はい、
私がすごい暇な役者みたいですよねそれで4回とかね、
ああちょっとあの反省します。2
年に1回ペースで、うん、はい、2年に1回ペースされるみたいな、うん、あ、本当のところはどのくらい出演されてますか1年に。
いや年に4本とか5本はやってますから。
ですよね、
意味がないぐらいですもんね。
そうですね、はい、
ですよね、うん、あれ
そうですね、あのこれからちょっとあの本当に私行きますこういうことがあると思いましたはい、わかりました、はい、プレッシャーが
そんなお付き合いです
そんなお付き合いなんとなく分かったような気がします、
はい、でもね小嬢さんね本当に韓国人により韓国人っぽいな一つ の, あのことがあるのよ。
何ですか。
でも本人は分かってると思うけど。
分かってない。
いや辛いものがめちゃくちゃ好きなのね。あの渋谷で一度あのブルダ知ってる？
ブダ
火の鳥、あれはやばい、あの本当に辛い、うん、本当に辛い、うん、辛いんだけど、それを私は途中ですいませんあの辛いじゃないものないですかって私言ったのよ。
孫さん辛いのダメなんだよね。 あんまりそんなに辛いのダメなんだよね。
いやそんなことないです。
いやすごいすごい辛いのダメでしょ
あ、すみません、ちょっとそうなんですけど、
あの私は辛いの全然平気で、知ってますか、あまりにも辛すぎると眠たくなるってこと。
それなんですか初めて聞いた。
あまりにも辛いのを食べると眠たくなるんです。多分どっかの神経がやられるんだと。
そうなの。
一回あまりにも辛いのを食べてどんどんどんどん眠たくなって、眠たくなってきたって言ったら一緒に食べてる人間もあ本当だ本当だって言って、
へ
あまりにも辛すぎて。
それは赤い辛いもの、例えばあのわさびとか日本にはこう辛子とか、うん、黄色い辛子とかあるじゃないですか、うん、ああいうのもお得意ですか。
得意です。
じゃあロシアンルーレットみたいな、
全然
全然ルーレットにならない。
なならない。逆にさ面白くないよ。
面白
くない。罰ゲームじゃない。
罰ゲームじゃないんだ。もう辛いもの私見たもん目の前で。あんなあのスピードでは韓国人も無理だよ。
あ、そスピードもあるんだ。
だって
早い早い。
で辛いものを、うん、小泉さんこれまずくない、あんなに辛いのに、
うん、
いや全然辛くないよ。
美味しい。
美味しい美味しいって言って。わあ私もう本当に無理で、すいませんあの違うもんないですか。そしたら何が来たか分かります。覚えてます。
覚えてないです。
あのねおこげスープが来たのよ。熱いでしょ、辛いものでさらにおこげスープ食べたらもう口の中本当に火
え質問あれ、なんそれなんでおこげスープが来るんですか。
分からない、それは分からないんですけどね。
でもあの辛いものを食べた後冷たい水よりあの熱い、
ま、そうそう、はい、それは言いますよね。
ものを食べた方が辛さがこう安らぐ
安らぎがない日になってる。
おこげスープ自体もそんなにこう味がね濃いものじゃないっていうかね、あんまりそんなにね薄味優しい味ですもんね、
うん、そうですね、はい、うん、
なるほど、
ね、辛いものを食べた後にはいいのかもしれないですね。
いやー、まあ、あれは参ったな本当にね。
え、韓国に行かれてもやっぱり辛いものがばっかり食べるんですか。
はい、あもうはいの他に答えがないです。すみません、ごめんなさい。
あと違う好きなものあります。
うん、どんなものが、
この韓国にいて
お好きなんだろう、
これは良かったなとか、あのこの食べ物は新しく食べたもので。
いや韓国料理全部好きなんでね、
うん、 そっか、ブルゴギとか。
そう、あの辛くないもの食べますよ、うんうん、あのカルクスも好きだし、う
ん、あ、カルクスね、あの大好き、あたかい、温かい、あのうどんみたいな、うん、
アサリのいっぱい入ってね、
そうですね、はい、うん、美味しいですね、
大好きですね、
サンゲタンとかもあるし、
ね、食べますね、必ず、うんうん、
体力とか、
うんうんうん、そんなに辛いものお好きなんですか、
はい、
結構やっぱりじゃあマイ唐辛子的なものは持ってらっしゃらないですか。
持ってないです
。ああ、よかったです。いや、
多分
そこまでじゃないから
って。でも今日本もラー油が流行っていて。
あ、そうですね、そうですね、
はい、ラー油は必ず入ってますよ、やっぱりうち冷蔵庫に。
ああ。
食べるラー油は、は
い、そうなんだ。
最近日本でラー油流行ってるからね、
流行ってますからね、うん、私も辛いもの、赤い辛いものが大好きなんですよ、うん、
ああ、そうですか、う
ん、プルダックはちょっと辛いのかな。
いや、辛いよあれは、ちょっとおかしいよ。
火の鳥見て、まあ、書くんですね、
う
ん、
まあ、そうですね、あの字の意味的にはそうになりますね、
口が火になるよ、うん、本当にだから火の鳥じゃないかなって私自分の解説が。
でもね、韓国ソウルに行った時にね、やっぱ鳥よりのものすごい辛いのを出す専門店があって、
うん、
あ、
もしかしたらタコが入ってる。
タコ入ってなかった、入ってない、鳥だけ、
うん、
鳥だけ、
めっちゃくちゃ辛かった。
あれは辛い。
で、一人で行ったので、このなんか結構大皿で出てきて
あ、チムダックのことですかね、もしかしたら。見た目が赤くない、
赤くない、
あ、チムダック、
赤くないのに辛いんだ、赤くない、
赤くない、
赤くない、はい、だからちょっと油断したら、うん、らい辛くて、
青丼が入ってる、
青唐辛子で辛さを出して
るんですね、そうだね、あ、そうだね、
赤くない、
びっくりした、シャワー浴びた後みたいになっちゃう、
あ、辛い、汗が出てきて、
うん、
あ確かに、あの、
しかもそれも誰かと言ってんだったら辛いよねとか言えるけど一人でしょ、なんか黙々と汗だらだら流しながら食べ終わって帰ってきて修行みたいな、
一人で行かれたってことは韓国は少しは喋れるってことですか。
いえ、
あれ、注文とかは
なんか料理の名前はなんとなく言えた、は
い、あ、なるほど、ね、
よく、あの、はい、小島さんは一人で旅行行くのよ。
一人韓国よくしてますよ。
一人韓国、
そう、実感あると、あれは
2日とかで行きますか。
一泊二日で、
うん、もう一泊二日でも時間が余ったりする時があるので。
え、どんなとこに行かれるんですか。もうだって一泊二日でよく行かれるんだったら観光も、まあ、遠くにはそんなに行けない
し、観光しないんですよね、あんま行き過ぎると。買い物、もう買うものが決まってたり、お店が決まってたりするので、その用事が済んだら、あれ、終わっちゃった、もう帰ろうかなって日帰りしたくなるくらいの日もありました。
韓国で買われるものはお洋服とかですか。
洋服作ったりとかもします。革製品、
あ、
革製品有名だからね、
多いですよね、
革製品作ってますね、よく作ってます。
安いんですか。
で、いい革がある。
あ、そうなんだ。
あの、なんかガイドブックとかを見ると、ほら、安いのがいっぱい出てるじゃないですか、
う
ん、韓国って。
そういうイメージがありますね、う
ん、でも、あの値段で安いの見るとやっぱり安いなりのもんなんですよね。でも、
うん、
いいところがあって、そのイタリアとかフランスのブランドが使っている革をそのまま輸入して使っているお店とかがあるので、まあ、もうお得感満載ですよね。
へえ、そういう、まあ、チープなだけじゃない、安いだけじゃない韓国っていうのもやっぱりあるのかですね。
うんうん、でもほら、その何、ブランドで買うよりも全然安いので。
あ、そっかそっか、まあ、ブランドを通すとだいぶ高くなります
ね、うん、同じ素材でね、だからそういう、なんていうのかな、お得感があったりするので、韓国はいいですよ。
いつぐらいから韓国に行ってらっしゃるんですか。
結構前から行ってますよ。
孫さんと知り合う
前から。全然前から行ってます。
うん、もう小島さんも海外旅行大好きなんで。
そう、
で、最近韓国はあのミュージカル多いじゃないですか。
あ、そうですね。
あ、
これがまたすごいんですよ、韓国の人みんな歌うまくて。
あ、韓国のミュージカルって、うん、もちろんのこと韓国語ですよね、
はい、
ミュージカルってこう歌うから、
うん、
それでもまあ聞きやすくはないじゃないですか、言葉として、うん、日本語も歌にすると結構、
うん、難しいですね。
難しいじゃないですか。それは全然理解はできるんですか。
あの、理解できるような作品しか見ません、
うん、
例えば日本でやってるやつとか有名なやつだったらもう全然わかるので、
それを見て、あの、韓国ではこうやって表現してこうやって歌えるんだっていうことで、うん、やっぱりあの韓国のミュージカル、うん、あの俳優っていうのはやっぱりディオン の俳優とは違うのは声量ですか。
なんか骨格が違うので、声の出し方とかも、声が強い、声が強い、
あ、声が強いんですね、
うん、で
女性も
、うん、で、ファッションはブロードウェイだね。
へ
え、ファッションがブロードウェイっていうのは、ファッション本物を、
ファッション、もうなんかもう感情の出し方はブロードウェイだよね、ファッションね。
あ、そういう意味ですね、
うん、だからこう、やっぱ日本人よりももっとこう、なんていうのかな、 やっぱ唐辛子のせいでしょうか。体の中が燃えてるような気がして。
やっぱり、うん、
まあ、気が強いとか、なんか性格のこの表現が日本より、日本はなんかちょっと穏やかなイメージがありまして、韓国ちょっとすぐあのせこう気持ちを出したりとかよく言われますよね、そういう
の。だからミュージカルにはすごく向いてるのかなと思いながら、はい、でもちろん韓国のオリジナルミュージカルも見るんですよね、はい、あの最後の皇后、はいはいはい、やってた、何でしたっけ、はい、韓国語で
ですね、
最後の曲ってマジモク、チェウエ、
チェウエ
皇后、
すごかったですね、日本人としてはちょっと辛い作品だったんですけど、うん、素晴らしかった、
うん、あ、その日本では難しい作品だったんだけど、韓国 の、 あ の、 その作品ではあのやってる時はすごい素晴らしかったです。
素晴らしかった。ただやっぱ日本人が見るにはその日本人の書かれ方がちょっときつかったので、
あ、あの、うん、舞台がそういうことなんですね。
そう、舞台の内容がね、
どんな内容なんですか、うん、
結局そのあの最後の、王妃、韓国の最後の王妃を、まあ、日本人が殺しちゃったわけですよ、という話なので、
そ
して
明成反応だ、
うんうん、でもね、もう歌も素晴らしくて、 だから最近はそういう楽しみもできて、わざわざミュージカルを見に韓国に、
うわー素敵。
今度も仲間内と今9月くらいにまたミュージカル見に行こうかって言っていて、
へ
ー、今ミスサイゴンやってるので、
ああですね、
9月の中旬くらいまでやってるから、
じゃあキム役は誰がやるんだろう、韓国ではね、すごいね、
なんかすごい綺麗な人だった、パンフレットだけ手に入れたん
だけど、キム役で誰が出るの、まあ、デューンでも素晴らしかったけどね、
日本の女性と韓国の女性、まあ、ミュージカルを見る限りですけど、やっぱり違いって何かありますか、雰囲気もまあ違うと思いますけど、
韓国の女性、まあ、日本の女性前にして言うのもなんですが
大丈夫です
よ、韓国の女性の方が綺麗でしょ
う、やっぱりそうですかね、
絶対綺麗だと思う、あの肌の質感、
あ、まあ、それはありますよね、
いやー、
肌は
綺麗、ね、いやって何ですか、
いや、あの、いや、いろいろあると思うんですよ、
まあ、いや綺麗だと思うな、
まあ、でも肌は綺麗かな、
肌は綺麗ですよね、
やっぱりは食べ物だと思う、きっと
ね、うん、どうしてあんなに違うのかなと思いますよ、同じだって年生きてるのに、
うん、キムチの効果ってそんなにあるんですかね、小さい頃からずっと食べ続けてると、
そうなのかな、
へ、何気にかん、あの漢方とかいっぱい取ってるんじゃないですか、
あ、それはあるかもしれないですね、
あと、まあ、あの発酵食品が多いし、野菜が多いと思いますよ、うん、
野菜多い、
野菜本当にこう普通の私たちの食卓には必ず野菜がいっぱいあって、朝豆があったりとか、本当に今のあの日本人の食卓はちょっと昔のことを忘れていったんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、昔もそうじゃなかったと思うんですよ、日本でも味噌汁があって野菜があって、
そうですね、
多分今のあのお母さんたちはもうお弁当テレビ見るともうウィーナー
そう
もうそういう感じで行くじゃないですか、
ウィーナー
とか、まあ、そういうあのこう簡単なあのこう冷凍食品をこうこうやってるから、やっぱり食べ物は重要なんですよ、人間 の、 あの体は食べ物で病気も治るし、
そう
ね、それでやらなきゃいけないですよね、
未だに衣食同源が韓国はそのまま生きてますからね、
そうです、ね、
だからだと思う、いや綺麗ですよ、
私野菜いっぱい食べてるんだけどな、おかしいなおかしい、私も野菜しか、
いやいや、十分お綺麗ですよ
フォローに入ってくださいましたよ、誰も入ってくれないから、
十分お綺麗ですよね、これラジオだから言える、
あ、そうです、
十分お綺麗です、
ラジオだから言えるって意味が分かんないどういうことですか、どういうことですか、
いや、
はい、
おっと、ね、3対1みたいな構造やめてくださいよ、いや
綺麗ですけど、うん、
どう
やっぱり気が強いかな、韓国人っぽいだよね
そんなことないですよ、
ちょっと韓国っぽい、
あ、そうですか、
そう、やっぱり韓国人の女の人は気が強い、どっちかというと群馬県の女性が韓国に近いだね、
そんなことないですよ、
気が強い、
正しいことは正しいと言ってしまいたい、ね、
それ韓国の女性が気が強いってことは韓国の男性はもっと気が強いからですか、
いや、
まあ、そういうこと、
いや、全然弱いですね、
それとはまた違う問題だと思います、
あ、そうですか、
うん、なんか逆に韓国男性はその気が強い女性に合わせるために優しいっていうイメージは日本のこう中ではあるんじゃないかなと思うんですよね、
あります、
日本の男性が優しいのはもしかしたら韓国の女性が気が強いか、そうしないといけないのかな、
なるほどね、
はい、
これの、まあ、あのね、話変わるけど、
うん、
あの、
うん、何でしょう、
実はね、小池さんってこう、まあ、普段あの個人的に会った時もそうなんですけれども、うん、めちゃくちゃ面白いんですよ、まあ、ちょっと滑る時もあるけど お互い。
いや、あんまり滑らないですよ。え、孫さんから滑るって言われたら。
いや、私は滑るんですよ。
どれだけの。
あ、やっぱりそういう認識でいらっしゃったんですね。
孫さんは滑る。
いや、全然。
よかったです。
いや、違う。小路さんもね、本当に優しいの。理由は、お酒を飲めない。飲まないか。
あんまりね、ちょっと飲むんだよね。
だって、私はお酒飲むけど飲まないじゃない、うん、でも夜中一緒にお酒飲む時もあって、うんうん、ウロン茶だけで付き合ってくれる、
ま、朝までね、
まあ、ずっと朝までこう話をしてるんだけど、うん、まあ、やっぱり楽しいけど面白いのよ、うん、だから私あの、まあ、役見てもこれでも多分コメディ役が絶対似合うと私思ってるのね、うん、まあ、普通に私お酒飲む時も言ったことある、うん、小泉さん、そういうあのコメディ役ってどう思いますか？
いや、一番難しいね。人を笑わせるっていうのは一番難しいじゃないですか。泣かせる方が全然簡単で、うんうん、人を笑わせるっていうのは難しいからやりがいがあるんですよね。うん、
心の中ではそれを
もちろん、
あ、そうですね、
やりたいね。コメディって面白いから、
あ、やっぱコメディよね。
いいよ。
人を笑わせることってやっぱり難しいよね。
人に笑われたらダメだよ。
確信をついちゃった今。
そこ
そこ、うん、ケイタ君はちょっと笑いすぎなんだけど、
はい、あの
別にいいんだけどケイタ君は笑わなくていいんじゃないかなと思ってるけど、
すごい深くいい話だったなって
簡単な言葉でね、
はいはい、そうですよね、
うん、そうですよね、うん、人を笑わせるのは難しいんですよ、うん、
でも笑われちゃいけない、
はい、
うん、まあ、私笑われちゃったかもしれないねケイタ、
ね、お母さんが面白いんですよ。
そう、面白いね。
喋り上手ですね、やっぱり、うん、
本当なんだよ、だから
あの、実は私たちさっきですね、うん、面白い心理テストをしたんですよ、ケイタ君がしてくれたんですけれども、
う
ん、それをね、ぜひお母さんにもしていただきたいなと思って、多分こう聞いてらっしゃるリスナーの方も思ってるんじゃないかなと思うんですよ、うん、
はい、じゃあちょっとペンを用意していただいて、
はい、あります、はい、
じゃあ短いのでさっくりいきます、はいはい、砂漠を歩いています、
はい、
その時に、ライオン、
はい、
馬、
うん、
牛、うん、あ、牛、うん、猿、うん、羊、うん、この5つの動物と一緒に歩いています、はい、でもとても辛くなり、うん、この動物の中から、うん、1匹ずつ、うん、あの捨てないといけない状況になりました、はい、何から捨てますか？
猿、
はい、書いていただいて、
は
い、
猿、そして、はい、羊と牛と馬とライオンがあります。まず猿から捨てましたね、
はい
はい、
うん、
そして羊、
はい、
牛、馬、ライオン、こういう、ね、順番になりましたが、はい、実はこれでですね、あの人生の中で自分が辛い時に何かを捨てるかっていうことで、うん、この動物がこれ何かにって当てはまるんですけどまず最初猿ですよね、
はい、
猿は友達です。まあ、一応心理テストですからね、はい、そんなに、は
い、いきなり嫌なやつだね。
いや、大丈夫です、
いいか悪いかそういう問題、
まだ続きますから、
はい、じゃあ羊はですね、はい、羊は愛ですね、はい、愛を捨てる、友達を捨て愛を捨て、その次は牛ですから、牛は仕事です、仕事を捨て、ね、はい、そして馬は家族、
家族を、
そして最後にライオンはプライド、
プライドが最後に
最後
もうね
だってさっき
さっきちょっとだけ
私もう笑ったのさっきさ、あの写真撮影した時、はい、私のプライドで高さって言うと5メーターぐらい天井が
5メートル80、
はい、
これ天井が、ね、低
く身長が186だけどプライドの高さ
入れると5メートル80、
5メーターでも今最後に捨てるあのものが何かとプライド、私一人でずっと泣く、
だからこれなんとなく合ってるかもしれない、
そう合ってるんだよ、
あの皆さんやった時はちょっと知らないんですけど、皆さん合ってたんですか、
はい、なんとなく合うっていうなって気持ちがありましたね、
は
い、
私最後は仕事だけ残りました、
合ってる合ってる
合ってる何合ってるでも違う、
ケイタ君は友達、
友達が最後まで残ってました、
なんか印象いいね、
印象いい、すごい印象いい、
なんかすごい印象いい、
ユキちゃんはなんて、
私もね、ライオンだったんです、
プライド、そう、
プライド
最後残った、
はい、
プライドそっぽい、だから気強いでしょ
でそんなことないんですけどね、しかも
小次郎さんも
最後に捨てたんですよ、
プライド
だ、 愛を先に捨てたんです一番先に愛を捨てたんです、
それは愛がいらないのか愛が来ないと思ってるのかどっちで捨てちゃったんですか、
どっちでも
そういうことじゃないですよ、砂漠で羊さんが一番、まあ、さよならするのには仕方ないかなと思ったんです、
なるほどね、自分はその砂漠で、はい、 もう砂漠って何もなくてちょっと辛いじゃないですか、うん、辛い中でなんか周りでウッキウッキされてるのがうざいからまず
まさしく友達って感じがしましたね。
僕は逆なんですよ、考え方が。最後までなんか一人じゃ寂しいから猿とか、まあ、猿年っていうのを自分がありまして、一緒にこう遊んでいたり寂しいからと思いまして猿だったんですよね。
どうですかこの結果を受けて。
どうなんですかね。
いやでもやっぱり友達最後に捨てるっていうのは印象がいいですよ
ね。それいい悪いとかの問題ではないと思うんです
よ。自分の結果についてい
かないか。納得いかないんですか。
でもさ、
いやみんなが納得いったのはこの最後のプライドはみんな先ほど30分前になんか、ね、
最後にライオン連れてるとかっこいいかなと思って。あ、まあそれがプライドなんだ。
そうなんですね。
要はそこがプライドなんだけど、
それがプライドなんですよ。さっき30分前、
うん、なんかプライドじゃない、ライオン連れてる自分がかっこいいかなみたいな。
だからプライド。
まさしくですね、理由もね。
それでね、当たってる当たってる。
あ、面白かった、ね、本当に面白かった。これみんなにやりたいね。会う友達みんなに。
あ、やりたい。ちょっとやってみよう。
みんなにやってくださいね。
やってみます。
はい。ただな、友達みんなが猿を先に捨てたら、ね、友達と捨てたらショックですよね。ショックだな。は
い。まあ、小嬢さん今日ね、ゲストに来てすごい楽しかったんですけれども、はい、最近何やっているのか、まあ、皆さんもちょっと知りたいなと思う人もいるから、それもちょっと聞きたかったんですけれども、
最近の岡さんの活動、
う
ん
う
ん
ね、あと今後とか
も。そうですか、ちょうどね、8月の15日にコンサートが終わったばっかりでね、
はい、
そうなんですよね。で9月はね、まあ、比較的暇にしておりまして、私トラベラーと呼ばれておりまして、人に旅人なんです。
あ、はいはい、
それなので9月はほとんど多分旅行に出てるんじゃないかと。
あ、いいな。
韓国の他にもいろんなとこに行かれるんですか。
いろんなとこ行きますね。
例えば、
まあ、一番多いのがタイです。タイはもう40回以上行ってるので。
うわ、40回。
はい、
それだいぶ行ってますね。
そうです。そうでね、同じホテルにしか泊まらないわけですよ。だから、そう、街歩いてるとタクシーの運転手さんにそのホテルの名前で呼ばれます。
なるほど。
おー、なんとかってホテルの名前で呼ばれます。
面白い
くらい。
体式マッサージの資格を持ってらっしゃるんですね。
はい、4種類持ってます。
4種類。
今度5種類目取ろうかと思って、でタイの料理学校も行きましたし、タイ舞踊学校も行きましたし。
へえ、じゃあグリーンカレーとかも得意ですか。
あ、作りますよ。
あー、食べたい。
自分で作ってください。
あ、すいません。
そういえば小嬢さんと話して私今思い出しました、
はい、急に
そう思い出しました。、うん、資格とか大好きですよね。前沖縄行った時に
シーサー作りました。
とあとダイビングの資格を持ってますよね。
ダイビングはバリで取りました。バリ島で。
そうです、
は
あ、すごい。あ、バリ、そうですね。だからすぐ取れるから、
なんかやるのが大好きなんですよ、うん、だから必ずその旅行に行ってもなんかやるんです、
うん、
陶芸やったりとか。
あ、体験して思い出を作るっていう感じなんですかね。そう
そう。でも言われても韓国なんだ。
資格まで取ることはないと思うけど。
そうですか。
うわ、ハマっちゃうんですよね。だ
でもどうせ飛んだらね、
う
ん、
まあそうですね。
いつ仕事なくなるか分かんないよ。
リアルな話になってましたよ。リアルな切ない話で。でもプライドがありますから、お母さんには
ライオンを連れていくんだよ、砂漠に、はい、
そうだよね。そうプライドがあるから。
大丈夫ですよ。
で私隣でしょぼくて牛を連れていくんだよ。
あ、牛でしたっけ。そうか、
仕事
話し方ですね。あ、でもいいじゃないですか。
そうですよ、牛乳だって出してくれる。
そう、うん、そう、一番働いてくれるから、ね、
砂漠で、そう、急にもあるし、もし、もう食べる
そっちですね。
食べ
る。だってこれ肉の焼き方うまいもん。
あ、そこに使うわけですか。
ね、そう各部位で全然違う。
そこで
灼熱の砂漠でこうなんかでじゃあってそこで焼くよ。
あ、もう太陽でね、焼けちゃう。どんな焼肉ですか。
小次郎さん来ないかなとか、ケイタ君来ないかなみたいな、ゆきちゃん来ないかな、暑いよみたいな。
ライオン連れてますから私たちは、はい、
そう、
はい。
やっぱ楽しいでしょ、ね、
本職というか、まあ、ミュージカルに
本職
あれ本職、
はい、本職です、
ですよね、
はい
はい、笑わせることが本職ではなかったんですよね。歌も出されてる。
そうなんですよ。
ですよね。
そうなんです。 CD 出してるんですよ。
題名は、
はい、1枚目がラブコレクションというアルバムで、はい、2枚目が、ザ・プレイヤーというアルバムで、3枚目が華麗なる歌というアルバムで。
孫さんが一番好きなのはどの曲ですか。
私ね、もう前からもう小島さんが言うと、私巡り合いが大好きなのよ。 本当に
巡り合いっていう曲が、
巡り合いってね、もともとピアノの曲なんですよ、うん、ピアノの曲に日本語の歌詞をつけて歌ったんですけど、
小十さんのあの声とすごい合ってる、
これがね、自分で言うのもなんだけど評判良くてね
いいでしょ、ほんとにいや、あ、でもザ・ローズも好きなのよ、
あ、これも評判いい、
これもかわいい。
その2曲は仲間のミュージカル俳優とかが例えばコンサートやるとき見に来て歌うと歌いたいっていう、あ、自分もコンサートでなんか結構歌ってる子がいたりして、へ、楽譜化してくださいとも言ってね。
もう1曲何でしたっけ、巡り合いと
ザ・ローズ、昔ねあのベッド・ミドル・ラブが、あのアメリカの歌手が歌った歌なんだけど、
ザ・
セ
イヤー、ザ・ローズ、
そうそう、ザ・ローズ、
あ、ザ・ローズ、は
あ、それがね日本語の歌詞になって、日本ではねあの宮古晴美さんが歌ってるんだけどね、
へ
え、思い出ポロポロっていうアニメ知ってますか、
はいはい、
あれの主題歌、
へえ、知らなかった、そうなんだ、
今歌ったよ、そ
う今、うん、歌ってくださいました ね、
はい、
どさくさに紛れてラッキー、まあ
ね、そう
生歌です、
でもやっぱね巡り合いが一番人気ですね、
へ
ー、聞きたいな、
聞きたいですよね、
はい、
聞きたいけれども、
はい、そうですね、
はい、聞きたいということで、
あの今からちょっと準備した曲を流しますけれども、はい、うんうん、流す前にちょっと一個だけご主さんに生声でちょっとやっていただいて、
めぐり合いの
愛はいつの日か、
はい、ここから別料
金、ここから別料金、よろしくお願いします、
別料金です、
はい、別料金です、はい、すみません、
はい、はい、ということで聞いていただきたいと思います、岡浩二郎さんで巡り合いです。
愛はいつの
しましょう。思い出も約束も、どんなに悲しみが深くても巡り合う日のために
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当にリスナー方たちもすごい喜んだと思いますけれども、
はい、かなり楽しく時間過ごしちゃいました。
あっという間ですよね。
本当ですね。
本当に実はミュージカルの話をいろんな聞きたかったんですけど、
そうだよね、
全然できなかったですね。
お笑いの人みたいになっちゃったよね。
若干ですけどね。
若干ですか。
大丈夫です。笑わせることは難しいことですから。
難しい、本当に難しい。
ケイト君もミュージカルやられてますもんね。
まあ、まだ本当に数少ないですが、もうこの奥さんの前でミュージカルやったっていう、いや喋るのがもう恐縮って思うぐらいですが、いろんな作品も実は拝見してまして。
あ、はい、そうですか、
はい、
だって日本語でケイト君はミュージカルをされる、
ね、あ、日本でも韓国でも、まあ、まだ少ないですけどね、やったことは。
韓国では何のミュージカル出たんですか。
まあ、すごい小さい、小さいというか大学生とかの作品とか
いっぱいやってるんですよね。
本当に
びっくりした。韓国に行ってびっくりしました、はい、あまりにもやってるから。
あ、ミュージカル、
うん、ミュージカルも普通のお芝居もね、
はい、
もう小さい劇場から大きい劇場までいっぱいあって、
へ、
すごい
な。
ご自身もの韓国語を、ね、勉強して、
韓国の言葉でミュージカルやられるのどうですか。
韓国語勉強したい
ね。
ね、
本当に
ねって
ね、本当に私もね、させたいさせたいって感じ。
そうですよ。
難しいでしょうか。
いや、難しくないです。
でもここに先生が2人もいますから。
あと歌歌われる方ってやっぱり耳とかすごくいいですから、まあ、すぐ多分すぐ習うんじゃないかなと、喋れるんじゃないかなとは思いますけれども、
ね、楽譜読めないんですよ。
え、
耳で覚えて歌うタイプ。
そう、耳で覚えて歌うタイプ。楽読めないですよ。
本当ですか。
あ、でもたまにいますね。
います
よね。たまにいますね、はい、
すごい。
だから楽譜渡されても全然意味が分かんないので、そこで弾いてもらって歌ってもらったりするとすぐ覚えるんです
けど、今まで知らなかったので、
その音感っていうのがすごい素晴らしいと思います多分。
だから多分語学はね、もしかしたら向いてるかもしれない、
ね、そうでしょうね。だって中国語もお話になれる。
中国語はね、大学で勉強してたんですけどね、昔孫さんにプルゴギの発音褒められたことがある、
は
あ、
そうね、
プルゴギね、あんまり言えないって言われて、
そう、なんか日本人でプルゴギとかね、プルゴギってちゃんと言ったから、プルゴギ、うまかったら、
うん、なんかプルゴギって言ったら、なんかうまいって言われてプルゴギうまいって言われて最初思ったんですけど、
うん、いや本当にね、あんまり日本人ってちょっと分かるから、
そんな褒め方だったの。
いや、微妙な褒め方、ちゃんと褒め方
なんかこう作ってうまいとかじゃなくて、プルコギって言った言葉がうまいとか言って、
これ、これ2人きりの話と今本番ラジオズだと、ちょっとその
大丈夫です。韓国に行かれてもプルコギだけは正確に注文できますからね、
う
ん、召し上がっていただけますよ。
そう、そうちゃんと出てくる ね、
ね、プルコギだけは、
うん、
ね、良かったですね。
ね、良かったです。
プルダックはちょっと食べられないかもしれないけど、プルコギだけはちょっと召し上がっていただける。
4泊5日で行って毎日プルコギだった。あ、
すごい。
これしか通じなくて。
逆。それ面白いですね。それ面白いな。私もプルコギの練習します。うん、頑張って。はい。
じゃあ今日本当に楽しかったですね。
本当ですね。
はい。もうあっという間に時間
終わってる。楽しかったですか？大丈夫ですか？
楽しかったですよ。
じゃあ小樹さんも本当にもういいきっかけにあったら、もう本当に韓国文化、さっきホールも見たし、
はい、
ぜひ皆さんにもこう素晴らしい歌をちょっとね、紹介したいなとはちょっと思ってますので、はい、ぜひとまたね、
韓国語で、
韓国語で、
すごい、
本当ですよね。
最後に重大発表で、
重大発表して、
いやいやいやいや、歌いますよ韓国語で。
で、韓国でラジオなんですよ、発表しちゃって
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ韓国
語。楽しみですね。
もう分解のそこから紙が出ました、ウェルコムウェルコムって。
ぜひどうぞということで、はい、声もいただきましたので、はい、ということで今日は岡浩二郎さんにいらしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでエンディングの時間ともなってしまいましたね。今日はスペシャルでだいぶ長めにお送りしたと思うんですけれども、
はい、楽しかったですけど皆さんはどうなんですかね。
そうなんですよね。そこはちょっと心配ではありますけれども、
私たちは楽しかったけれども聞いてらっしゃる方が楽しいかどうかっていうのは ね、はい、
そうですね。
またメールなどいただけたらなと思いますね。
怖い
方、怖い
だから怖い話しないって言ったじゃん。
怖い話の話
まだそれまだするの。
僕はあえてそこを振ってるんじゃないですよ。全体的な
目が見てるもん。そういう話で
全体的な、
ね、さんが敏感になってます。
そう敏感です、
ね、はい、寒い怖いとか、ね、ま
あ、さっき、ね、あの心理テストで出たように、あの仕事が一番優勢してる。
そうですね、
その素晴らしい孫さんですからね。
はい、これからもね仕事に精を出していただいてますます、
はい、ケイタ君が
スタジオ涼しい雰囲気にしてくれたらいいなと思います。
ゆきちゃん、ケイタ君がね日々親父になってるよ。
え親父
もう親父になってるか、もう本当に最後まで最初からすごいなんかいじめといて後からフォロー入れるっていうことがなんか
いや、そういう本当に今は素直に褒めたんですよ僕は。友達をこう
それは二人きりの時褒めて二人きりの時
個人的には私が一番に愛を捨てるっていうことにすごくショックを受けています。
あ、そうですか、
はい、ということでですね、はい、今回はスペシャルということで、はい、岡さんもね、うん、かなり楽しいお話をしてくださいましたし、まあ、心理ですと、はい、そして孫さんの、まあ、寒い怖い話もお届けいたしましたしね、はい、盛りだくさんで楽しめていただけたんじゃないかなと思いますが、来週なんですけれども、来週は通常の放送に戻ります。来週は7月の韓国 K-POP ランキング、そして韓国のおしゃれ情報、おしゃれ情報をですね孫さんがもう調べに調べて教えてくれますからね、はい、そしてケイタ君のハングル講座もございます、はい、さて番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんの感想ご意見をお待ちしています。今日のスペシャル番組の放送もぜひぜひ送ってくださいね。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。さてエンディングなんですが、今日エンディングも実はスペシャルなんですね、
はい、
今日は初めてこのラジオで曲を聴きながらお別れということになります、誰の歌かと言いますとキフさん、ご存知ですね、
はい、
キフさん、
はい、カンバレクムスン の主題曲を歌ってる人ですね。
主題歌、はい、先日韓国文化院で行われました歌謡コンテストのゲストとしてもいらっしゃいましたね、キフさんです。キフさんで半分の愛を聞きながらお別れしましょう。それでは皆さん、
アニョンゲセヨ。
없이 아직 더 채우지 못한 내 삶의 반을 묻어야만 하는지 아직은 다 살지 못한 남은 시간 속에